この今お読みしたところの聖書の箇所はとても難しいというか誤解されていることについての答えです。どんなことかと言いますと、福音と律法というものを対立的によく話として聞きます。で、旧約聖書は律法、新約聖書は福音、実は私たちは福音に来ているから旧約はいらないというふうにこうよく言われます。でも実は聖書を見ていきますと、新約聖書、そしてまたイエス様ご自身も決して旧約聖書はいらないと言っていないんです。いや、むしろここを見てみますと、イエス様こそ旧約聖書の律法というのを掟、それをとっても大切にしていたということがわかります。いや、むしろイエス様ご自身が旧約聖書をここでは成就したというふうに、むしろイエス様は言われています。で、イエス様はこの三条の教えの中でクリスチャンとはどういうものかについて、まあ、一節からずっと今まで16節まで学んできました。クリスチャンの生き方というんでしょうか、心の持ち方も含めてです。その特徴について学んできました。そして次に、じゃあクリスチャンであるというのはどういうことなのか、そしてクリスチャンであるということを忘れた言動、ふさわしくない行動をしてはならないということをこれから伝えようとしています。私たちは神様の民となったわけであります。そして天国の市民であります。今は地上にいますが、だからこそ私たちはそういう天国の市民としての特徴をこの世にあって表すべきだというのが実はこれからの話なんですね。ですから21節から見ていきますと、21節はこう言ってます。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いていますと言って、でも私はこういうふうに言いますと言って、イエス様は天国に行く者、救いを受けた者としてこの地上生活でどう生きていくことなのかということが具体的に説明されていきます。で、これは決して旧約聖書の律法を否定したんじゃなくて、旧約聖書が教えていることの本当の意味はどうすることなのかっていうのがこの21節以降に書かれているわけなんです。ですから決してイエス様が来られたからといって旧約聖書がもういらないっていうことを言っているわけではありませんね。そのことをまず覚えておかなければなりません。そして私たちはクリスチャンがこの三条のイエス様の教えを自覚して生きるとするならば、つまり神様の栄光を表す生き方をするということはどういうことなのかということが、ここからイエス様は お弟子さんたちに伝えようとしています。もし私たちが天の御国で市民としてこうクリスチャンとは生き考えるものなんですよということを示すことによって、実はこの世の人たちが天国に対して関心を持つ、天国の住民になるっていうのはどんなに素晴らしいことなのかを心に留めていく、そのための生き方なんですよね。そうするとではどうしたらそのこの世の人たちがなんとクリスチャン生活、つまり天国に入れられる、救われているという人の生活はなんと素晴らしいんだろうと言って、憧れ求めるようになる、つまりこれが神の栄光を表すということですよね。神の栄光を表すってどういうことかというと、ある意味でこの三条の教えにこれ基づいて考えるならば、イエス様を信じて救われている、天国に行くっていうものの生き方ってのすごいな、私もそういう生き方をしたいな、天国の市民になりたいなというふうに関心を持ってもらう、救われていることの素晴らしさというものを憧れるようになる、 そうなった時にこの世にあってクリスチャンが栄光を表したっていうふうに言うことになります。ですから1節から16節まででずっと書かれている、特に3節から書かれているクリスチャンの心の持ち方だとか、クリスチャンのこの世における生活っていうものを見て、クリスチャンでない人たちが、ああクリスチャンってのはああいうことを求めてあのように生活するのか、素晴らしい、私もそういう生活をしたいというふうに願い求めるようになったらば栄光を表していることということであります。じゃあどうしたら神様の栄光を表すことにができるんでしょうか。多くの説教者が説くのはこのヨハネの第一の手紙、開かなくても結構なんですが、3章の18節にこんな言葉があります。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず行いと真実を持って愛そうではありませんかと、キリストの愛を実践することだというふうによく言われます。しかしじゃあキリストの愛を実践するって具体的にどういうことなんだろうって次に疑問が出てきます。非常にキリストの愛を表しましょうというふうに言うんだけれども、じゃあキリストの愛をどうしたら表すことになるのでしょうね。そこで角度を変えてみますと、マタイはじゃあ神の栄光を表すにはどうしたらよいかっていうと、じゃあヨハネが言う神の愛を表すってどういうことなんだろうか、実践するってどういうことなんだろうかと戸惑ってしまうんですが、しかしこのマタイによる福音書を見ますと、一言、義の生活をすることだということができます。なぜならばこの五節を見てください。五節にこうあります。実際の生き方です。三条の書六節ですね、六節で義に、五章の六節で義に飢え乾く者は幸いです、その人たちは満ち足れるからです。義を求め続けるっていう生活、人に外に現れていくものです。そしてさらに十節を見ますとこうあります。義のために迫害されているものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですとあります。じゃあ義って何ですか。20節、五章の20節にはこうあります。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れませんとあります。ですからパリサイ人や律法学者たちがこれが正しい、これが神様の律法なんだ、これを守ることが正しいことなんだとすれば、それ以上でなければならないという基準を言っています。またパウロという人は言っています。義人は信仰によって生きると言い切っています。信仰生活というのと義人として生きるということとは、これは切り離せないことなんだと言います。そうすると神の栄光を表すというのは義の生活をすること、義人として生きることということになっていくのではないでしょうか。マタイはそのことを伝えます。ではクリスチャンの生きるべき義の生活とはどういうものかということを考えてまいりたいと思います。そこでこの、17節から、5章の17節から7章の14節までが、じゃあ義として生きるとはどういうことなのか、クリスチャンの生き方というのはどういうことなのか、聖書がクリスチャンに求めておられる義の生活とはどういうことなのかということがずっと書いてあります。そしてその始まりとして7章の14節まで言っている義の生活について教えている、その最初の部分で17節から20節までで、実は7章の14節までに言われている義の生活とは何かの大原則って言ったらいいんでしょうか、主題的なものがここに17から20の間に、まず義の生活というのは大雑把に総括的に言うとこれとこれですよ、ついて具体的にはこういうことですよって言って21節以降続くわけです。 そんな風にこう見ていきます。そうすると大原則ですね、クリスチャン の生活の義の生活というのはの大前提として何かと言いますと、ここにクリスチャン生活の特徴づける義と義の生活についてある意味では原則的なことをまず先ほど言いましたように17節から20節で語ります。原則を知るということはとても大切です。なぜならば原則がしっかりと抑えられているとそこからずれているかずれていないかっていうのを指針がわかるからです。原則が揺れ動きますと変わっていることが分かんなくなってしまうんですね。と原則がしっかりしてるとその原則からそれていった時にそれたかそれていないかっていうのが分かってきます。でここで21節以降の具体的な事柄っていうのはこれは代表的なことです。クリスチャン生活っていろんなことがあります。ですからそのクリスチャン生活の一つ一つ全部取り上げていくことはできません。でも17節から20節までの大原則に基づくと21節以降の事柄がの考え方になるんですよ。それに合わせてこの大原則に従って私たちはクリスチャンとして義の生活を送りましょうというふうになっているんですね。それがこのマタイの福音書のでイエス様が伝えられた三条の教えの17節から20節の1であります。それでまずこの大原則の中で17節から20節で実は2つの大原則が入っています。1つは17節から18節です。でこの1つの原則は何かというと第一の原則は神イエス様の教えは一つ残らず旧約聖書の教え全体と完全に一致しているということです。イエス様の教えはね、旧約聖書と一致しているよということが大前提です。旧約聖書をイエス様は否定していませんし、旧約聖書をイエス様はいらないとか、旧約聖書をある部分を取ってある部分を捨てるということはイエス様はしていないということが第一原則です。で2つ目の原則は19節20節で言われていることです。これは何かというと主イエス様の教えは旧約聖書と完全に一致していますけれども、でもパリサイ人や律法学者のたちの教えとは全く一致していない、いやそれどころか対立しているということはですか。イエス様は旧約聖書に一致しているんです。じゃあパリサイ人や律法学者とイエス様は対立しますということは、パリサイ人や律法学者たちは旧約聖書から外れてるってことを知らなければならない。その原則でこの21節以降が書かれています。ですからあなた方はこういうふうに言われていることを聞いています、でも私はこう言います、こういうふうに言われていることはあなた方聞きます、でも私はこう言いますというふうにずっと21節以降取り上げていくわけです。それはこういうふうに言われているっていうのがパリサイ人や律法学者たち当時の実は旧約聖書の誤った理解解釈でそれが通ってるんです、まかり通ってる。それに対してイエス様は本当の旧約聖書の律法の意味はこうだよっていうふうに教えているわけです。そこの違いがあるんですね。でこの2つが主イエス様がつまり21節以降教えようとしている内容の要約が17節から20節であります。実はここでここにイエス様が実はこの大原則を見ていった時にイエス様が憎まれ疎まれ殺意までパリサイ人や律法学者大祭司たちに持たれた、そしてとうとう十字架にまでこのつけられた歴史的理由って言ったらいいんでしょうか、現実的理由がこの大原則にあるんですね。イエス様はこの大原則を貫き通したのでパリサイ人や律法学者たち大祭司から憎まれたんですね。このことをまず押さえておかなければなりません。そうしますと主イエス様が福音書を見るときにご自身が 私面白いんですが、見ていくとイエス様ご自身が非難されたことについてはイエス様は全然反論していませんし、またそのことを黙って受け止めていきます。でもイエス様はその、聖書の教えが誤って教えられたり、または律法がを盾にしてですね、この律法を持って人を傷つけたり、そして貶めたりした時にイエス様は激しく抵抗しますし、そして個人的にもその誤った教えをするパリサイ人や律法学者たちの言葉や行動に対して非難をします。そしてまた公にもそれをみんなの前でそれは違ってるっていうふうに批判をします。このことがよくわかります。そうするとイエス様はご自分についてその非難されたことについては特に反撃はいたしませんが、聖書が旧約聖書が正しく伝えられなかった時に、旧約聖書を盾にして人々が苦しめられるような結果になったり、または神様から遠ざかるような状態になっていった時にイエス様はそれに対して反撃されているというのが福音書を見るとよく見えるわけであります。でこの主イエス様のパリサイ人律法学者の教えに対する批判と攻撃には、実はこの当時の人たちはあそうだそうだって喜んだかというと、やはり随分戸惑ったようであります。パリサイ人や律法学者たちとは何かというと、聖域の手続きを踏んで学んで聖域の教師になるわけです。でもイエス様はどうかというと、聖域の手順を踏んで教師になったわけではありませんね。ですからこの当時認められていた権威ある教えをこのイエス様は学んでいなかったという評価であります。ですから逆に言うと、聖域の手順を踏んで律法やそして聖書を学んだと言われる人たちの教えをイエス様は公然と批判したわけです。ですから攻撃したわけですから、民衆もまたはその当時の指導者も非常に当惑したわけであります。これはまた当然かもしれません。例えば進学校出ていない人がね、先生、斉藤先生の今説教間違ってますなんて言われると、なんとなくね、あなたは進学校行ってないでしょ、行ってないのにそんなことを言う資格ありますかっていうふうに言ってるようなものですよね。それはとてもじゃないけど受け入れられなかったんでしょうね。イエス様に対してやはりそのような批判が、戸惑いがあったように思われます。ですからそのことはマタイではないんですが、ルカの福音書を見ますとですね、イエス様がこういうふうにこのようにいろんな神の国のことをお話しし、パリサイ人や律法学者たちの教えに対してこの攻撃をしたときに、そしてまた神殿街道で聖書を解き明かして、まあ、おすすめをされたときに、人々は、そのイエス様 の口から出る言葉にみんな驚いたとあります。そして驚いたんですけれども、その教えに驚いたんですけれども、この人はヨセフの子ではないか、つまりただの一階のガリラヤの貧しいの人の出身ではないか、その人が なんと大それたことをしたり言ったりしているのかという戸惑いであります。こんな状況の中でイエス様の教えは当時の人たちにとってまさに驚くべき教えだったわけであります。しかしそのイエス様の教えはどんなふうに驚くべきことだったかと言いますと、イエス様の教えの特徴は何かというと、律法学者たちは神様に受け入れられるために、救われるためにこの規則を守りなさい、この規則を守りなさいと言って、聖書か旧約聖書から発生した細かいことまで やっていくわけです。安息日にはこういう仕事をしてもいいけど、ここまではダメ、あそこまで歩いちゃいけない、何歩歩いてもいいけどそれ以上歩いちゃいけない、なんていう非常に細かい規定をして人々をがんじがらめにしていくわけです。ところがイエス様の教えは何かというと、当時の人たちにとってそういう教えをずっと聞いてきた人たちからしてみると、イエス様の教えは何かというと、神様が人を愛しておられるということ、神様は私たちに恵みを与えようとしておられるお方であるということをこう聞くわけです。ですから当時のパリサイ人や律法学者たちのその教えとは全く違うわけです。天国行くために神様にどういうふうに頑張って努力してパリサイ人たちの教えを守るか、守らなかったら滅びるっていうその教えから、いや違うよ、神様はあなた方を愛しておられるんです、あなた方を恵もうとしておられるんですよっていう、このイエス様の教えは、これはもう驚くべき教えと言わざるを得ないでしょうね。しかもイエス様はこともあろうに主税人や罪人の友となられたわけであります。ただ単に口だけじゃなくて、こうみんなの見る前でパリサイ人や律法学者たち、批判する人たちがいる目の前で、あの主税人と一緒に食卓に着く、これはまさに驚くべき言動であります。これらのイエス様の行動は全ての規則規定を守るどころか、律法をわざと破っているようにしか見えなかったんでしょうね、当時の人たちから見れば。特にイエス様の敵対する者たちから見ればそう見えたんでしょう。その結果、人々のうちに湧いた疑問は何かというと、これが5章の17節なんです。人々の中に湧いたんです、こういう疑問が。律法や預言者を廃棄するために来たと思われたんですよね。だからイエス様は前もって言うわけです。何かそう思われることが分かっていましたし、思われていたことが分かったので、イエス様は私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません、廃棄するためにではなく成就するために来たのですと言われたんです。イエス様の言われたことをしていることは、当時の人たちから見れば律法を無視するような行動であり言葉だったわけです。だから律法に敵対するものというふうに思われたんでしょうね。イエス様はそのことを分かっていたので、このようにまず大原則としてイエス様はご自分のことを律法や預言者を廃棄するためじゃないよ、いやむしろ律法や預言者を成就するために来たんだと、ご自分について説明したわけであります。それがイエス様の立っている立ち位置です、原則です。ですから当時の人たちはイエス様の言葉や行動を見ますと、イエスというものは聖書を信じないとんでもないやつで、パリサイ人や律法学者は自分たちこそ聖書の説明者解釈者であると言っているのですから、このナザレの田舎でのイエスは聖書を信じないどころか聖書を無視し廃止するために来たのではないだろうかという疑いが持たれたとしても、これは当然だったように思われますね。このような戸惑いと疑いをイエス様はご自身の口でそうじゃないと弁明されたわけです。イエス様はここであらかじめ、この二つのことを原則として告げられます。でここで教えられているイエス様のその17節から20節のこの原則は、実に今日のクリスチャンにとっても極めて重大な現実的な問題であります。福音とそして行い、福音と律法、私たちは福音と旧約聖書との関係をどう、よく調和という言い方をします。 でもイエス様は調和させるために来たと言ってないんですね。成就するために来たっていうふうに言いました。成就と調和は違います。まあ適当に行いと恵みと信仰とバランスをとって、まあ適当なところで折り合ってほどほどにっていう理解はイエス様は決して言っていないんですね。成就するためだと言っています。ですからここで取り上げている問題は主イエス・キリストと律法との関係というものであります。これは正しく理解されていないといつまでたっても救いの確信が得られないで喜びと平安がなく苦しみのうちにクリスチャン生活を送らなければならないことになってしまいます。ここで主イエス様が用いている律法や預言者という言葉で表しているものは一体何かということです。この律法や預言者というふうにイエス様が言われているこの言葉は聖書全体を指して言っている言葉です。預言者、預言書とそして律法、モーセ五書だけを指して言っているんじゃなくて、実はこのような表現はある時は詩編という言葉も使っています。ですから実はこの律法と預言者という言葉で表しているのは聖書全部を指して言っている言葉です。ですからこういうふうに言います。17節で私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりませんって言うんですから、私が来たのは聖書を廃棄するために来たと思ってはなりませんって言ってもいいことです。このように言っています。で律法というのは主に大体3つに分類されるというのが通説であります。つまり何かというと道徳律法、もう一つは司法律法、日常生活の規定ですよね。そして祭儀律法という、この3つの規定から律法から成り立っていると言われます。で道徳律法っていうのは何かというと10回と一度与えられれば永続するものとして設定されたいくつかの道徳的大原則です。十戒なんかその典型ですよね。十戒はじゃあ出エジプトした時のイスラエルの民に対してなされたんだから私たちには関係ない。いやそんなことないです。やっぱり神以外のものを神としてはならないっていうのはこれはもう大原則であります。そして父母を敬え、殺してはならない、勧誘してはならない、偽ってはならないっていうこと、隣人のものを欲しがってはならない、これはどこの時代であろうと、そしてまたどこであろうと変わらない道徳的な教え、律法であります。そしてもう一つはこの司法律法です。これは民の生活に関する今日のある意味では民法または刑法に相当するものです。ですからあるところでは目には目、歯には歯という言葉で表されているように、この目には目、歯には歯という言葉もよく使われますよね。でも使われているんだけれども本当の意味は何だと思います？同体法といって同じその刑罰を、目を取られたらば目を取ってもいいっていう、片手取られたら片手取りか相手のを取ってもいいっていうことが中心ではなくて、むしろあの前後を見ていきますとこういうことなんです。目には目、歯には歯っていうのは同じ体罰を加えてもいいっていうことよりも、むしろユダヤ人でないイスラエル人でない民は私たちの仲間じゃないからといって重く刑罰をする、または同じユダヤ人同士だから、じゃあ仲間内だから、じゃあちょっと刑罰軽くしようなんていうふうに軽くする、そのように相手によって刑罰を重くしたり軽くしたりっていうふうに変えてはならないという意味で実は使われているのは目には目、歯には歯という言葉の意味であります。でこのようにしてこの司法律法というのは当時のユダヤ人たちの日常的な生活の中の取り決めです。牛がね、牛をもし連れて行って牛が人を刺した、これ角で刺した場合はどうするかとかね、借金はどうするかだとかっていう、そういう規則であります。そしてもう一つが何かというと、これが今回の重要な点です。祭儀律法です。 これは犯罪、まあ犠牲さ捧げる神殿や幕屋で捧げるその犠牲ですよね。その祭りや神殿や他の至るところでこの礼拝に関した礼拝の儀式です。そういったものに関する律法が、これが祭儀律法と言われるものです。ですから道徳律法、そして司法的な律法、そしてもう一つが祭儀律法というものです。で、この律法と預言者という言葉なんですが、今度は預言者とは一体何を指しているかと言いますと、これはイエス様ご自身も話しておられるんですが、この預言者の言ってることを全部信じないあなた方はというふうに言っています。で、ルカによる福音書ちょっと見てください。イエス様はこんなふうに言っています。ルカによる福音書の24章で、イエス様が十字架につけられて、そして復活されて、復活されたお墓にはイエス様の死体がない、そんなエルサレム中の騒ぎの中で、そこから逃げ出すかのようにエマオという途上に向かった二人の弟子にイエス様が現れて言われた言葉がございます。で、その言葉の中に、まあこのエマオ途上の二人の弟子は失望しがっかりしてエルサレムから逃げ出すわけですけれども、でその時にこのイエス様がその二人に会いまして言います。で、何かというと、なぜあなた方がそんなに暗い顔つきして悲しんでるのかというと、それはその理由をはっきりとイエス様は言うのであります。それは25節です。26節です。するとイエスは言われた、ああ愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たち、キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは聖書、モーセおよびすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされたとあります。ですから預言書と言われているのは、特にイエス・キリストのことについて預言していることからということができるでしょう。じゃあ祭儀律法そのもの、儀式はどうなんでしょうか。イエスのこと言ってないでしょうか。いや、その儀式そのものが一つの形なんだ、型なんだというふうに、考えていかなければなりません。さて、ちょっと前後いたしますが、そのようにして預言書というのはイエス・キリストについての実は預言であります。そのようにイエス様はご自分のことを言います。メシアの到来についての預言であります。それが預言書と言われていることであります。 ですから旧約聖書のこの中で預言書の文章の中に語られている全てのこと、これはまさに、イエス・キリストの到来のことであります。そしてその律法にも実は先ほど言いましたように預言があるんですね。イエス・キリストを指し示している預言があるわけであります。つまりこの17節で、一つまとめてこう言っております。私が来たのは、もう一度言います、律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりませんと言っています。廃棄するためではなく成就するために来たと言っています。つまり預言書だけが実現するんじゃないんですよね。律法も実現させるために来たと言って、そうするとこの成就するという言葉なんです。この成就するというこの言葉は、よく私たちは完成するとか終了させるという意味に理解を日本語では考えますが、いや、むしろそうではなくて、この成就するという言葉の本当の意味は、ニュアンスは、実行するとか 完全に従うという意味で成就するというふうに言われている言葉であります。つまり律法と預言者によって語られていることを一つ残らず文字通り実行するために来たと言ったらいいでしょうね。成就するために来た。だからイエス様が来られたのは律法と預言者の言われていることを完全に実行するために、守るために来た、完成させるために来たと言ったらいいでしょう。そういうふうにイエス様は言われたわけです。で、この17節を理解するために、まあ戻りますすみません、マタイの5章の17節を理解するためには18節を先に見ていった方が分かりやすいと思いますが、18節に誠にあなた方に告げますとあります。で、この誠にの前に英語では訳してあるんでしょうかね、なぜならっていう、ないです。ありますか、ありますかね。日本語では訳されていないんです。だけれどもギリシャ語ではこのなぜならガルという言葉があるんですね。なぜならば誠にあなた方に告げますと言っている理由が、17節を言っている説明の理由として18節があるわけです。なぜ成就するために来たのか、廃棄されてはならないのかという理由が18節にあります。なぜならば誠に確かにあなた方に言います、天地が滅び失せない限り律法の一定一角でも決して廃れることはありません。全部が成就されます。で、イエス様が律法や預言者を廃棄するためじゃなくて成就するために来た理由は何かというと、律法は天地が滅び失せない限りっていうんですから、天地っていうのは永遠に続くものという理解です。ですから永遠に続くものとして律法があるんだと。その永遠に続くというこの律法というのは一点一角でもっていうんです。どんなに小さなことでも、どんなにささやかなことでも決して廃れることはありません。これは廃止されたりなくなったり、また歪められたり変えられたりするものではないと言っています。このようにはっきりとイエス様はこの点を強調します。ですからなぜならに続けて誠にあなた方に告げます、アーメンっていう言葉が使われますね。本当に真実にあなた方に言います、これは決して変わることがないですということです。主イエス様はここではっきりと、ご自分が来たのは律法や預言者の教えを廃棄したり少しの修正も加えたりするために来たのではないと告げられたわけです。主イエス様はこの言葉で、主イエスが信じたのは旧約聖書の一部ではなくて旧約聖書全体を信じているし、そして旧約聖書全体を実現するために来たんだとイエス様は言われたわけであります。ですから先ほどお読みしたように、イエス様ご自身は聖書全体がモーセからそして預言者に至るまで実は私について書かれている。モーセ五書って言ったらそれは祭儀律法ですよね。ほとんどこの神殿の儀式の事柄があります。それも私について書いているというふうに言って、モーセと明らかに言っています。モーセ及び全ての預言者たちから始めてというふうに言っています。あの儀式さえも実は私について言われているんだというふうにイエス様は教えられたわけです。すると預言者の言葉は神様から与えられた指針であります。彼らが語ったことは全部真理であります。ですからごく小さな部分に至るまでそれは実現されなければなりません。それはことごとくキリストに関して語られている、また事柄でもあります。ですからキリストに関して語られている事柄ですから、キリストはその旧約聖書で言われていることの全部を実現しなければならない、いやそれを実現するために来たというふうにイエス様は言われたわけです。ですから これらの予言が何らかの意味で予言が終わりとなるというのは、この旧約聖書の中で予表されている事柄、または直接的にも言われているキリストについての旧約聖書で言われているイエスがなすべきこととして言われている事柄が全部実現されたときに、これは予言はある意味で終わりになるわけであります。ここから言えることは、主イエス様はご自身が旧約聖書、つまり律法と預言者にとって変わるために来たのではなくって、それを実現するために来たんだと言っているんです。で、実現するというのはどういうことかというと、ここでイエス様は旧約聖書はいらないって言ってんじゃなくて、完成させなければならないというふうに言っているわけです。そうすると、あの犯罪や犠牲っていう、あのモーセの律法でなされる幕屋や神殿での犠牲捧げ物、あれもイエス様について言われているとすると、それを成就するために来たんですよね。完全な生贄、完全な清い、実は捧げ物、そして完全な捧げ方でなければそれは実現したことにはならない。だから旧約聖書の時は毎年毎年その犠牲を捧げられるんでしょ。でもイエス様が、その旧約聖書で言われてきた犠牲の捧げ物がイエス様によって完全な犠牲と捧げ物になったので、もうその後は犠牲はいらない、成就したんです。そのことを指しています。ですから、この旧約聖書の中でイエス様について予言されているところをいくつも挙げることができると思います。イエス様のこのご生涯、そしてまたイエス様のこの十字架上での死、これらは旧約聖書の特に、有名なのが、イザヤ書の42章の3節なんかそうですよね。イエス様のそのご生涯の中では、彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらすと言って、真実に歩む者に対する慰めであることを語ります。さらに私たちは旧約聖書の中でこの見ますと、イザヤ書の53章なんかはまさにイエス・キリストの死、贖い、そしてそのイエス・キリストの死によって、人々が救いに、神の許しを得るなんていう、このメッセージはまさにその予言がイエスの中に実現していることを見ます。そしてまたさらに詩編22編なんかを見ますと、カルバリの十字架の上でですね、実際に起こってきたイエス様のお言葉だとか、またイエス様に対してなされたあざけりの言葉だとか、それらは全部詩編のを見ていきますと、そのところがよく言われてますよね。本当にビニ入りサイン入りって言ったらいいんでしょうか。イエス様の十字架上のあの姿が、あの詩編の中でもイザヤ書の中でも本当にこと細かく丁寧に予言されています。そしてまたあの復活のこともそうですよね。そして復活の後のあのペンテコストのあの聖霊が下るという、このことも、これも旧約聖書の預言者の中でそれが実現することも預言されています。まさにこれら預言者が語った通りの出来事がイエスの上に起こりました。そしてイエスはその旧約聖書の中で律法で形として表されている本当の実践となって、実はご自身を捧げて、そして完全な贖いとなられた記録がございます。そのために ガラテヤ書でパウロが証言していますように、主イエスは律法の下に生まれ、律法に従われる者としてお生まれになりました。そしてこのイエス様ご自身が神の子でありながら律法に従う者となった、その生涯を送ったというのは何を指していくかというと、律法はどんな状況でどんないかなる場合にもこれは絶対的なものであって変えてはならない、あの御子イエス様もその律法に従われたんだっていう、その律法の優位性、絶対性というものを明らかにしています。ですからイエス様の死というのは完全にです、律法を廃棄したので完全に旧約聖書で言われている事柄のことごとくを実現した、律法を廃棄したので実現をした、その出来事がイエス・キリストであります。それがイエス・キリストの十字架であります。この時まさに、イエス・キリストが律法に完全に十字架は従ったというこの印、証拠であります。カルバリでの十字架の死というのは律法がまさに正しく絶対であるということの実は証明であります。その律法の絶対であり完全であるということの証明としての死は、実はこの十字架の死は罪に対しては必ず刑罰が伴うというその完全な刑罰の実現ですよね、がなされたということであります。ですからイエス・キリストの十字架というのは、罪は罪として刑罰に与えもうしなくなった、罪はもう罪として裁かれなくてもいいものになったということではなくて、むしろ逆に罪は完全に裁かれなければならないということを明らかにしたものが十字架なんですよね。そのようにして旧約聖書の罪に対する裁きというものが正しいことを証明されました。でその旧約聖書の罪に対する裁きをイエス・キリストが完全に旧約聖書のその掟を、律法を守るために十字架について死なれた、その事実が私たちに伝えられているのがこのイエス様のお言葉であります。そうするとイエス・キリストの十字架って何かっていうことが出てきます。イエス・キリストの十字架というのは私たちのこの固くなな頑固な心を柔らかくして、イエス様さえ私たちをこんなに愛してくれたんだから、だからイエス様に対して私たちも信頼しようじゃないか、そんなに固くなになるのやめようじゃないかという心を柔らかくするために十字架につけられたわけではない、または、ああ人の身代わりとなって死ぬということは、そして十字架上で彼らを許したまえ、彼らは何をしているかわからないからですと言って人を許すという心の大切さを教えるために十字架があったわけではない。十字架はまさに旧約聖書で罪に対する裁きというものははっきりと下されなければならない。そしてイエス・キリストは私たちのクリスチャン生活が道徳的にいいものとなったり、心が柔らかくなったり、神様の愛に感動させるために十字架っていうのがあったんじゃなくて、旧約聖書の掟をきちんと守るために、完全に罪に対する裁きを、聖書が言ってる通りそれを実現して裁きを受けるために、旧約聖書の要求に応えられたのが十字架なんですよ。だから私たちがイエス様がかわいそうだと思ったか思わないかという問題ではなくて、またイエス様が私をそんなに愛してくださっているということを感じるか感じないかじゃなくて、そういうこととは関係なく、イエス様の十字架は旧約聖書の神様の罪に対する刑罰というその戒め掟を私たちに代わって完全な贖いとなって裁きを受けてくださったという事実なんです。神様の要求に対してイエス様が完全にそれを実現してくださったという事実の上に私たちは救われたんです。 私たちがどう感じるかじゃないんです。旧約聖書の律法を完全に守られたイエス様のゆえに私たちは許されたんです。このことを十字架というそのお言葉の中で理解していくと、私たちが十字架を感謝するような思いになるかならないか、イエス様を愛するか愛さないかということによって十字架の効力があるなしは関係ないのであります。私たちの気持ちとは関係のないところで、神様がそれを定めて、その神様が定めた刑罰をイエス様が代わりに受けてくださったという事実のゆえに私たちは許されたわけです。その許しのゆえに私たちは神を結果として愛するものになります。イエス様に感謝するものになります。感謝しているから救われたんじゃなくて、救われたのでその事実があるので私たちは感謝するんです。それほどまでに私たちの身代わりとなって刑罰を受けてくださるほどに私たちを愛してくださった、その愛の行為のゆえに私たちは救われた。だからイエス様を私たちは愛するんです。だからどれだけイエス様を愛したかによって私たちが救われたか救われてないかということが決まるわけではありません。救われているか救われていないかというのはイエス・キリストが十字架について律法を守って全うした、完成したということの事実のゆえに私たちが救われるんです。私たちの行いではないし、私たちの感性感情の持ち方ではありません。このことをしっかりと押さえておかないと、私たちはあのエマの途上のあの二人のお弟子さんたちのようにね、あのいやとてもじゃないけどそんなもうついていけないわあんな状態ではということで、イエス様に従うか従わないか、イエス様を信頼するかしないかということを私たちと周りの人たちの状況によって実はあの変わるものではない。律法を全うされたイエス様の技によって私たちは救われているわけです。そしてそれが私たちの罪のためであると信じたときに、私たちはその私たちの身代わりとなってイエス・キリストが私たちの罪の刑罰を負ってくださったとしてくださる。それが実は信仰なんだと。パウロはコリント第一の手紙の中で15章で言っています。3節で、私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通り私たちの罪のために死なれたこと。はっきりと聖書が示す通りって言ってば、これ旧約聖書全体を指します。その通りに私たちの罪のために死なれた、つまり刑罰を完成されたということですよね。受けられた。そしてまた葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、この事実のゆえに私たちは救われたと言えるわけです。ですから私たちは神の御前にイエスをキリストと告白する私たちは、感情によらず、私たちの努力や意志によらず、一方的な神の御手の技によって、神の律法を成就されたことによって私たちには刑罰はもうないのであります。それを救われたというのであります。それゆえ救いとは、私たちの思い込みや気分などの私たちの感情に繰り返しますがよりません。神のなされた十字架、贖いの十字架の死という事実により頼みます。神の律法が完全に実行されたという事実のゆえに私たちの救いが実現したんだということを受け止めていかなければなりません。ですから私たちはただただ神に感謝するものでありたいのであります。そしてこの救われた私たちは、救われた私たちは救われていない人たちとは当然違った目標があるはずです。生き方があるはずです。その救われたものとして、神様のその愛を受けたものとして救われたという事実のゆえに、私たちが目指すものっていうのが出てくるはずです。したいことっていうのがあるはずです。そのしたいことが何かというと、この 後半の19節20節です。パリサイ人や律法学者たちのこの勝る義、それを行いたいと願うものであります。またそれを私たちのこの地上におけるところの目標、目的とするものと変えられたはずであります。それが罪許されたものの実は生き方、義として義人として生きる生き方、それが言われてくるわけであります。そして具体的には21節以降が出てくるのであります。この19、20節は先ほど言いました3つの律法のうちの道徳律法と言われるものであります。この道徳律法を私たちはいやいやするのではありません。天国に入れられるためにするのではなくて、罪許されて神の民とされた、天国の市民とされたものが願う生き方、求める生き方として実は道徳律法があるわけであります。かつては私たちは行いによって天国に入れられる、ですから道徳律法を守ったらば天国に行けるというふうに理解していたかもしれませんけれども、イエス・キリストの十字架の完全なこの贖いの成就によって、私たちは救われるためではなくて、救われた者が喜んで目指す生き方として、目標として19節20節があり、そして21節以降の具体的な生き方が私たちの目標となっていくわけです。そうでなければ神の栄光を表す生き方とはならないということができます。私たちは何を目標にしているでしょうかね。まあ無理だよじゃなくて、私たちの目標、この基準から下げてはなりません。下げたならばパリサイ人や律法学者たちの義に勝る義ではないものを持って、私たちは神の国に入れられたものとして甘んじていることになります。いや、それは神の国の住民としてはふさわしい目標ではありませんとイエス様は私たちに教えられました。神の栄光を表す、神の天国の住民としてふさわしい目標について、次回また学んでまいりましょう。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。主の憐れみの中に本当に生かされて救われたことを感謝いたします。私たちの思いでもなく、ただただあなたの技が実現したことによってでございます。感謝をし、主の御名によってお祈りいたします。